主は今招いて言われます。もはやユダヤ人もギリシア人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もない。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからである。正英賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りをいたします。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へりくだって神と共に歩むこと、これである。主よ、今からあなたの御用のためにあなたと共に、またあなたにおいて役立てる以外には、私たちが健康や長寿をいたずらに願うことがありませんように。あなたお一人が私たちにとって何が最善であるかをご存知です。ですからあなたがご覧になって最も良いと思われることをなさってください。私たちの意思をあなたのご意思に従わせてください。そしてへりくだった全く従順の思いを持って、清らかな信仰を保ち続け、あなたの永遠の摂理によるご命令を受け取ることができますように。そしてまたあなたから与えられるすべてのものを賛美することができますように。与えられた新しいこの週、どうぞ主よ、あなたと共に過ごせることがいかに喜びであるかを、どんな中を通されようとも、あなたのこのご計画の中にあることを覚えて喜んで、あなたを見上げて歩む一週間とさせてください。どうぞこの朝、今心を開いてあなたの御言葉を待ち望みます。主よ、どうぞ御言葉をください。聞くだけでなく、この御言葉を持って使わされているところへ私たちは赴きます。あなたの使命を全うすることができますように、励まし、守り、導いてください。この朝語られます河原崎先生を、どうぞ主よ、あなたがしっかりと支えてくださり、先生を通して語られる御言葉をもって私たちを生かしてください。すべて委ねて愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン、
アーメン。引き続きまして、主の祈りです。賛美歌 93-5-A 主の祈り A、 賛美歌 93-5-A をお開きください。
天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく 地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり。アーメン。
では続きまして、詩編を購読いたします。詩編42編、1節から12節です。賛美歌の後ろから開いていただきまして、賛美歌46ページになります。詩編42編、1節から12節です。二文字上がっているところは司会者が読みます。二文字下がっているところは皆様ご一緒に唱和してください。ゴシックの太文字のところは皆様と司会者が一緒に唱和をいたします。それでは詩編42編1節から12節を購読いたします。指揮者によってマスキールコラのこの詩。枯れた谷に鹿が水を求めるように、
神よ、私の魂はあなたを求める。
神に、命の神に、私の魂は乾く。
いつ会うことができるのか。
昼も夜も私の糧は涙ばかり。
人は絶え間なく言う、お前の神はどこにいると。
私は魂を注ぎ出し思い起こす。
喜び歌い感謝を捧げる声の中を。
祭りに集う人の群れと共に進み、
神の家に入りひれ伏したことを。
なぜうなだれるのか私の魂よ。
なぜうめくのか。
神を待ち望め、
私はなお告白しよう。
御顔こそ私の救いと私の神よ。私の魂はうなだれてあなたを思い起こす。
ヨルダンの地からヘルモンとミザルの山から、
あなたの注ぐ激流の轟きに応えて深淵は深淵に呼ばわり、
砕け散るあなたの波は私を越えていく。
昼主は命じて慈しみを私に送り、
夜主の歌が私と共にある。
私の命の神への祈りが、私の胃は私の神に言おう。なぜ私をお忘れになったのか。
なぜ私は敵に虐げられ嘆きつつ歩くのか。
私を苦しめる者は私の骨を砕き、
絶え間なく
お前の神はどこにいると。なぜうなだれるのか私の魂よ。
なぜうめくのか。
神を待ち望め、
私はなお告白しよう。
御顔こそ私の救いと私の神よ。アーメン。それでははじめに木村さんにお祈りを捧げていただきます。
お祈りいたします。なぜうなだれるのか私の魂よ。なぜうめくのか。神を待ち望め、私はなお告白しよう。御顔こそ私の救いと私の神よ。恵み深い天の地なる神様、御一人子の十字架の血潮をあがめて心から感謝いたします。8月の第一の聖日、あなたが命の書に記してくださったお一人お一人をこのところに集わせてくださり、礼拝を守る民として心から感謝申し上げます。どうぞ主よ、お一人お一人の心を開いてくださり、今日語ってくださる先生の御言葉を通して、聞くだけのものではなく御言葉を行うものとして あなたがお一人お一人を用いてください。また今日このところに来たくても来れない多くの兄弟姉妹を思いますが、どうぞ主よ、そのところにあって私たちと同じ恵みをあなたがお一人お一人に注いでくださいますよう、よろしくお願いいたします。今からの一切をすべてあなたにお委ねして、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。
それでは続きまして皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りの時間を持ちます。どうぞ心を注ぎ出して皆様お祈りください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所を申し上げます。今朝の聖書の箇所は新約聖書エフェソの信徒への手紙6章5節から9節、新約聖書の359ページ、新約聖書の359ページになります。聖書の箇所はエフェソの信徒への手紙6章5節から9節です。
もう一度聖書箇所を申し上げます。エフェソの信徒への手紙6章の5節から9節までをお読みいたします。5節、奴隷たち、キリストに従うように恐れおののき、真心を込めて肉による主人に従いなさい。人にへつらおうとして上辺だけで使えるのではなく、キリストの奴隷として心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように喜んで使いなさい。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主人たち、同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。以上であります。
皆様ご一緒に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌 93:4-1a にあります。賛美歌 93:4-1a です。皆様お立ちください。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエスキリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日日に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美します。賛美歌13番御使いとともに、賛美歌13番をともに賛美いたしましょう。お座りください。 それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教キリストが私たちの主と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。すべてのものを創造され、命を与え、ご支配しておってくださる主なる神様、この朝もあなたを心いっぱい賛美いたします。あなたは一人子イエス・キリストの十字架と復活によって私たちを罪と死と滅びから救い出してくださいました。そのあなたに新しい思いを抱いて感謝を捧げております。この日も私たちはあなたに招かれ、集められて礼拝を捧げています。一人一人があなたを信じ仰ぎ、信頼し、従うことの歩みをさせていただいております。私たちの教会にも、いや私自身が国家と世界に対して、その指導者たちのために取りなし祈り、願い求める責任と使命をいただいております。これらの方々が神を恐れることを学び、すべての問題を公正に図り、賢く速やかに実行できるように助けてください。すべての民の心をあなたの道からと御言葉で収めてください。また真実と公義を失わず、誤りを正し、平和と秩序とを保つことによって、神の御旨が地に行われるように助けてください。主よ、私たちをあなたの平和の器にしてください。憎しみのあるところに愛の種をまくために使わせてください。新型コロナウイルスの感染がまたいろんな形で現れております。どうぞ収束しますように。私たちに、そのために私たちに知恵と助けを与えていただき、注意深く対応していくことができますように。自然災害に遭われた方々を顧み助けてください。その痛みや苦しみを私たちも共に担わせてください。この時も病床にある方々を顧み、恵みをもって癒し、強め、主への信頼を揺るがないようにしてください。今私たちを心穏やかにして、あなたに信頼する時として導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。世界の礎、その土台基礎は家庭にある。これは聖書が一貫して語っていることです。旧約聖書の最初から最後までと言っていいでしょう。そうした意味で、今私たちは月に一度ですが、このエフェソの信徒の手紙を開いております。もう一度振り返っていただきたいんです。この6章の今日は5節から9節を開きましたが、ちょうど5章の6章ですね、6章の5節から開きましたが、5章の21節から一つの括りになります。5章の21節以降では妻と夫について書かれてありました。そして6章の1節から4節は子と親、それで今日のところが親と思う箇所なんです。妻と夫、親と子は分かるんですね、一つの家庭で。しかしいきなり奴隷と主人って社会のことに触れるのかなと思われるところであります。実はこの聖書が書かれた当時といいますか、当時の世界は、まあ、大きな家族構成でありますが、その家庭にもちろん妻と夫、親と子、まあ、おじいちゃんおばあちゃんもおられたと思うんですが、それとともにですね、当時奴隷と言われた人も一瞬その家族の構成の一員として数えられていた、そういう背景があります。一族の家族関係の中に組み入れられていたわけですから、この流れの中で取り上げておりますね。そしてこれらの関係すべて一番大切なことは、一番最初申し上げましたが、五章の二十節、これが中心になるメッセージなんですね。もう一度二十節をご覧ください。今日印刷されたものをお持ちの方いらっしゃったら、そこどうか分かりませんが、 こうして教会から新約聖書というのをお渡しておりますので、ちょっとこれもその時は必ずお持ちいただきたいと思います。これは最近来られて間もない方の3つ目ですが、5章の20節にキリストに対する恐れを持って互いに使い合いなさいとあります。この言葉が中心部なんですね。あまり脱線しないように話しますけれども、昔おでんがありますとですね、最近はバラバラですが、おでんの串に何ですか、大根とか、こんにゃくとか卵とかこう串刺しするでしょ。私いつも思うんですが、おでんの串のようなものなんです。この串になるのはこの21節、5章21節なの。そこにこんにゃくがあるわ、何でもいいですよ、大根があるわ、妻と夫、親と子、奴隷と主人、中心部は5章の21節であります。実はこれあんまり詳しく語りたいところですが、時間は許されませんけれども、当時この聖書の舞台となったローマ帝国が支配しておったところにおいてはですね、ちょっと私たちが奴隷という言葉を聞いたときとだいぶ違うんです。あまりいいイメージないですね、奴隷というのは。なんか酷使された、そういう人たちのこのイメージとあります。確かに当時も奴隷という立場に立つと主人の命に従わなきゃならないというそういう制約はあったわけですが、当時の奴隷の中には法律家もいたし医者もいたようであります。戦争でよって負けた人の中からそういう人たちが家族の中に入れられて、そういう役割をしながら家族の中の構成員としてこう使えたようであります。ただパウロがこの中で家族の構成の中でこの奴隷と主人を取り上げるというのは、どうしてもですね、その当時の社会の習慣や考え方が容易に教会の中に忍び込んできて上下関係を作ってしまうとか、いろんなことが起こるので、あえてこのことを語ったと思われます。実は私たちのこの世界の歴史の中で奴隷ということに対してこの言葉が、ね、悪用されてきたんです。お、奴隷認めてるじゃないかって言って、でも今日のところ注意深く読みたいんです。5節から9節に各節にキリストが出てくるんです。ちょっと注意聖書を見てくださいますか。5節にもキリストに従うようにとある。6節にもキリストの奴隷としてとあります。7節にも主に使える、この主というのはキリストに、主に使えるように。8節にも主から報いを受けるのです。この主というのはイエス・キリストですね。そして中心聖句にしました9節の後半部分、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におれ。この主人は人間の主人じゃなくて主なる神様、イエス・キリストに当てはめてもいいでしょう。ですからたかだか5節から9節各節にイエス・キリスト、主、主、主と出てくる。主にあって生きる者に語っています。ですから奴隷制度を認めてるんだという、そういうお言葉で安易に取り組んでいけないと思います。事実キリスト教会の歴史の中でも一番キリストたちが、歴史の中で生まれてきた奴隷制度にそれをノーと言い続けたのはキリスト教会なんです。一例だけ申しますが、私たちのこの団体の最初の宣教師のバークウェイ・ホエル・バクストンのおじいちゃんトーマス・バクストンは奴隷解放運動者だった。それはともかくとして、じゃあ今日日本では奴隷なんてないからねなんて言い出すんですが、おっとと変わるぞと思う時があるんです。この話したらもうキリありませんが、一つだけ申し上げます。私もマスコミの報道を聞いていて、あ、これ奴隷状態だなと思う時いくつかありますね。誤解のないように聞いていただきたいんです。風俗営業などで働く外国人女性が不当な制約の中で酷使されている姿を見たとき、気の毒だなという思いと奴隷状態だなと思って心痛みますよね。それはちょっとよく置いておきます。それはともかくとしまして、そういうことは私たちは歴史の中でいくつか考えなきゃならないんです。ともかく今日の開かれた聖書はパウロも、いやイエス様自身でもしもべという言葉をたくさん使っていらっしゃる。その存在は否定はしていらっしゃいません。この世の制度、あり方、社会構造、それを転覆させるというよりも現実を前提としてそれぞれの持ち場立場の信仰生活を整え、この世の仕組みの中で教会はどうあったらいいのかということを語っている。 妻も夫も子も親もそして奴隷も主人も同じ兄弟姉妹であるということを言っています。それはどういうことなんだろうか。一つの社会秩序の中にあって奴隷も主人もみんな礼拝に集ったんです。この年、まあ、非常に制約の中にある迫害の中にありましたから、そうした中で礼拝に集ったわけですが、その現実とそれをどう受け止めるのか、教会はどうあったらいいのか。先ほども言いましたように、今日のこの聖書の箇所はキリスト主という言葉が全部その関わりの中で語られている。その関係から語られている中でもう一つ大事な言葉に気づきました。8節と9節に同じ言葉が2回出てくるんです。これ大事な言葉なんです。8節と9節に注目してください。そうですね、もう一度読みますね。8節、あなた方も知っていると言ってありますよ。あなた方も知っている通り、奴隷であっても自由な身分のものであっても良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。9節、主人たち同じように奴隷を扱いなさい。彼らを脅すのはやめなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。知っている通り、知っている通り、ああ知ってますよ、聖書に書いてますから知ってます、教会からの読むので知ってます。伊沢さん、先回日本イエスキリスト教の中で歴史、ああ読むので知っています。あの聖書は明確に言葉を使い分けます。知的に知るということと、自ら身に見聞きして身に覚えのあることとして体験的に知っているという言葉は、日本語では同じ知ってるなんですが、実は聖書の元の言葉を使い分けているの。ここで出てくる知っているのは、体験的に身に覚えのあることとして知っているという、そういう言葉が使われています。何を知っているんですか。奴隷の立場にある者も主人である者も何を知っているんですか。そこなんです。ですから9節から見ていきましょう。まあ、5節7節を見ながらですが、5節7節を見ながらもう一度言いますと、奴隷たち、キリストに従うように、ちょっと飛びますが、肉による主人に従いなさい。人にではなく主に使えるように喜んで使いなさいと、キリストに従うように、主に使えよう。主に使えるように、主人に喜んで使いなさい。積極的に進めているんです。とともに9節、主人に対して、主人たち同じように奴隷を扱いなさい。あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのです。人を分け隔てる制度が究極的には歴史が生んだ奴隷制度なんです。ここではそんなこと言ってません。だって奴隷というのは主人によって物として扱われるわけですから。ところが同じように奴隷を扱いなさい。同じようにというのは、あらゆることにおいて妻と夫の関係、また親と子の関係と同じように、あらゆることにおいて奴隷というその立場の人にも同じように扱いなさいと言ってるんです。この世の仕組みにおいては奴隷とその主人の立場あります。でも信仰者同士なんです。信仰者同士でありますけど、主人は奴隷を奴隷のように扱ってはならない。どこにそんな根拠があるんでしょう。この世では奴隷と主人はこう分けられているわけですが、両者ともに9節の言葉、天におられる同じ主人である神のしもべだからです。ですからこの9節の後半、あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人が天におられ、人を分け隔てなさらないのですとあります。こうした大原則に基づいて、もう一度しもべに戻りますけれども、具体的にこのような仕組みの中であなた方は奴隷なんだから、強制的にそういう労働に課せられるとか、逃げられない区域に服従させるというよりも、キリストに従うように恐れおののきとありますね。ご説に、これは健康の恐れです。ビクビクする恐れなくて、恐れをおののきながら、真心を込めて人にへつらおうとして、心にもない態度を取るとかそういうことしないで、真心を込めて 上辺だけで使えるのでなくて、目先だけにそういう形で表すんじゃなくて、心から神の御心に従い喜んで使いなさいと言っています。だって奴隷の立場であったとしても、すでにあのイエス様の十字架の血によって罪と死と滅びから救われて贖われて自由なものとされたからです。先ほど今日あの招きの言葉ありましたね、奴隷も自由人もキリストであって一つだと言っている。ガラテアの3章23節ですか、招きの言葉で阿部兄弟がそれ読んでくれました。もうすでにキリストによって自由なものとされている。ですからそのキリスト様のみを主と仰いで、自らはキリストのしもべとして一貫して主に仕えるように誠実に仕えると言っています。そして強い立場にある主人に対しては、脅すのはやめなさいと窮せず言っている。主人も主に仕えるしもべだから、しもべとして生きるように。ちょうどイエス様が十字架にお掛かりになられる前日に、弟子たちの足を秘密でまずいて足を洗われて使えてくださったように、あそこで互いに使い合いなさいということを教えてくださいました。ヨハネによる福音書の13章にありますね。そのお姿が、あのイエス様の姿が主人である者の姿なんだよとこう言ってるわけです。良い秩序を与え、世の平和と安定をもたらす限りにおいて、私たちはちょうどこの初代の教会において奴隷が喜んで使えたように、今の時代の社会的な秩序と平和のため喜んで世の仕組みに協力しながら使えるということも教えていますね。もちろん脅すような仕方で来る場合は、私たちは霊属されるわけじゃありません。間違いであるならばそれは明らかにしていく必要があるでしょう。とにかくただ神様だけが私たちの主なんだということですね。それを貫いて生きることの姿がここにあります。そして8節、急ぐようですが8節見てください。もう一度言いますね。あなた方もここでも知っている通り、頭だけで聞いて知っているんじゃない、あなたは自ら体験したことで知っている通りと言っているんです。教会で聞いたからではなくて、自らの経験として知っている通り、奴隷であっても自由な身分の者であっても、良いことを行えば誰でも主から報いを受けるのです。主から報いを受けるのです。それを知っている。この報いという言葉はですね、例えばお金を誰かに預けますよね。預けたのは当然返してもらわなきゃならないもの、そういう意味合いの言葉を使ってある。当然私は受けるものだって言うんですね。まあそういう意味では賜物って言っていいでしょうか。しかもそれは主から受ける報い、主イエスキリストから受ける報い、主イエス様から受ける賜物なんです。皆さん、今日ここに集っている私は全員同じ報いを受けるの、何があります？もちろんさ、救いとかそれ全部ありますが、今日宣教用紙リメに変えてきました。一般の報いは聖書がはっきり語っている言葉なんです。これはコロサイの信徒の手紙3章24節ありますが、読みますね。あなた方は御国を受け継ぐという報いを主から受けていることを知っているのですとありますよ。同じこと言っているんです。イエス・キリストを信ずる信仰によって、私たちはすでに御国、永遠の御国の一員として、先ほどもどなたかのお祈りありましたけれど、天に名が記されているものとしてそれを受け継ぐという報いを主から受けることを知っていますと、コロサイの信徒の手紙3章24節で言っています。いただいているんですもん。奴隷であるが主人であるが、その報いを受けている。私は主が報いてくださるということを聞き逃してはいけないと思うんですね。時に私も不平に言ってしまうことなんですが、いや報いは望みません、喜んで使います。そうなんです。でも報いを思いっきり求めたらいいと思うんです。期待してよいと思うんです。この期待をの上に私たちの信仰生活を作り上げているんじゃないでしょうか。主の報いを期待するということは、どこに目を注ぐかというと、主なる神様、天に目を注ぐからです。 天に目を注ぐことを忘れてしまうと地上の報いを求めるんです。主から報いを受けるって大切だなと思いますね。主から報いを受けることを求めないと地上のことだけで翻弄される。今日この箇所、実はこのエフェソの信徒の手紙の6章の5節から9節というのは、牧師は説教するときもありとあらゆるものを読みます。あんまり詳しく書いてないです。実は困ったなと思いながら用意しましたけれども、ああでもこのエフェソの信徒が手紙が書かれたのは、何度か申し上げたかと思いますが、パウロ先生の年老いた、当時の年老いたですから60代ではありますが、私ぐらいの年ですが、もうちょっと若いかな、彼は信仰の上に、ローマで、古くからの理解ではローマで獄中生活を余儀なくされたときに獄中から書いた手紙なんですよね。でその獄中から書いた手紙はこのエフェソの信徒の手紙、次のフィリピの信徒の手紙、その次のコロサイの信徒の手紙、ちょっと飛びますがフィレモンの信徒の手紙、非常にこう狭められた制約の中でね、じっとしていかなきゃならないような中で、この非常に深い内容のことを書きました。実はこの今4つの手紙のことを申しました。聖書お持ちの方、新約聖書の399ページ、ちょっと開いてくださいますか。お持ちでない方、本当にね、今日は印刷してないと思うんですが、これぜひお持ちください。これ399ページ、フィレモンの信徒の手紙というのに出てまいります。多くの方ご存知かと思いますが、このフィレモンというのは、ご主人の立場ですね。そのところでオネシモという、いわば奴隷の立場にいた人がそこで使い取ったんです。
フィレモン家はですね、その家が教会だったわけですから、家庭が開かれてたわけです。ところがいつの間にかこのオネシモがもう嫌だと思って、このご主人のフィレモンのところからもう逃げていった。逃げていった先で伝道者パウロと出会った。ローマで出会ったんでしょう、獄中で。そのオネシモは獄中でパウロからイエス・キリストの十字架と復活の救いを聞いて、ああ私も誰のしもべでもない、イエス様のしもべになりたい、心から今までの歩みをこれっぽり悔い改めてイエス・キリストの十字架を信じ、復活を信じて新しく作り変えられた。そこでキリストのしもべになった。パウロ先生はこのオネシモと接しているときに、あんた今までどんな悩みしてきたんだ、この書かれている短いですよ、フィレモン、一気に読めるところです。何してきて、実は私はフィレモンさんの家で使い取ったので、こうでこういう悪いことしていろいろ悔い改めた。あ、そうか。そこでパウルはフィレモンに手紙を送ったんです。
ここを読みますと、また読まれるといいんですが、彼パウルは老人だったなということが分かるんですが、フィレモンの旧姓を見ると年老いたと書いてますが、老人の域に達した時でしょう。
パウロはオネシモが新しく作り変えられた、でも脱走奴隷だ、主人のフィレモンのところに送り返さなきゃならない。そこで送り届けた手紙、
そうですね、2節、2つの節だけ読みますが、皆さんお持ちでしたら、16節17節読みますから見取ってください。
パウロの心がほとばしり出るような言葉です。
その場合、もはや奴隷としてではなく、奴隷以上のもの、つまり愛する兄弟としてです。オネシモは特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、一人の人間としても、主を信じる者としても、愛する兄弟であるはずです。
次のページの17節ご覧ください。だから私を仲間とみなしてくれるのでしたら、オネシモを私と思って迎え入れてください。役に立つよとその前に言ってます。ここでパウロ、フィレモン、オネシモはどんな報いを受けましたですか。和解と平和という報いを受けたんですよ。素晴らしい地上での報いを受けたんです。あえて今日は平和政治の記念日だから言うわけじゃない。本当にそういう報いを受けた。和解してるんですよ、ここで。主人と奴隷である、その立場は変わりません。
私たちはこのことを生涯かけて、キリスト者生涯、このことは生涯かけて学び続けることだろうと思っています。もう時間来てますから終わりますけど、実は私ここを読んでおったときに、あの古い本っていいんですよ、新しいの全部いいなと思ったら思い違えたと思うんですが、日本の最初のキリスト教会の指導者のやった、まあ、あえて名前言いますが、上村正久という人が書いた文はピカイチだなと私思ってるんです。紹介しますね。彼は牧師ですが、自分の奥さんに、この人は伝道者であり今の東京神学大学の最初の学長ですが、まあ、あの日本キリスト教会の最初の指導者でありますけれども、彼はこう言うんですよ、このフィレモン手紙から。奥さんに、あなたも私も神の学生だと言っている。私は学生として信仰の歩みをすることを決心した。知識や才能が私の目的ではない。キリストのようにあることが私の最高の野心でありたいと言っていますよ。キリストのように働き、キリストのように語り、嬉しいにつけ悲しいにつけ、キリストのようでありたい。私この一面だとき、神の学生でありたい。今進学生、それで出身教会帰ってますけども、皆さん、私たちはみんな進学生です。私も神戸中学はみんなこれから進学生と呼んでいいんじゃないでしょうか。神の学生、神に教えられ、そこから語りかけを聞き、嬉しいことも悲しいことも、今日のところでしたら奴隷と主人の関係においてもキリストのようでありたい。学び続ける。今私たちはいろんな立場にあるでしょう。お一人お一人まさに神の学生として、イエス様の十字架のあの贖いによって神のしもべ、キリストをしもべとされた。だからイエス様が私たちの主だ。そのことを口だけではなくて生活の中で告白し続け、主に仕えるように人にも仕え、皆さんこれが誇り高く生きる生き方じゃないでしょうか。誇り高く生きる生き方、もう一度そのことを、このことを知っているという私たちの歩みを形作らせていただきましょう。またそういう歩みをどうぞ基督徒の方も始めてみてください。お祈りいたします。永遠の贖いを成し遂げてくださった主よ、あなたは私たちの救いのために徹底して仕えてくださいました。そのことを知るときに喜んで、私たちも主ご自身あなたに仕え、あなたのしもべとして主の御心に生きることができます。主を恐れ敬いつつ、お互いの関係の中で使い合い、兄弟姉妹であることを学び続ける神の学生であることができるよう、続けて我らを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今、御前に心を注ぎ出して祈りましょう。アーメン。
主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。続きまして、8月第一聖節ですので、8月に誕生を迎えられる方、どうぞ初めていらっしゃった方でも、私8月誕生日ですという方、おすりますが、そのところにお立ちいただけませんでしょうか。この時牧師の方からお名前と何時だけ紹介させて、佐賀の方いらっしゃったらぜひ遠慮なくお立ちください。言葉を一箇所読んでお祈りをさせていただきます。今日修法にも書きましたが、どうぞお座りくださいませ。ヨハネによる福音書の14章の27節の言葉を、開かせていただきました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。キリストは私の平和、平和、平安を与えるとおっしゃいました。ヨハネによる福音書の14章27節です。お祈りいたします。
恵みと慈しみを注ぎ続け、救いの導きの中を歩ませておってくださる主なる神様、本当に感謝します。私たちは贖い主の父のゆえに、復活の主の豊かな命のゆえに、聖霊による主の臨在を明らかにし続けていてくださいます。どう続けて平和の使者として、和解の使者として私たちを用いてください。主を恐れ敬いつつ、主との生きた交わり、互いに使い合う教会の交わり、ご家庭の交わりのを豊かなものとしてください。そしてお一人お一人、その霊と心と体をお守りくださるように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。お一人お一人に祝福がありますよう、じゃあ続けてよろしくお願いします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。それでは賛美いたしましょう。賛美歌411番、疑い迷いの賛美歌411番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを塚本さんに捧げていただきます。
あなた方も知っている通り、彼らにもあなた方にも同じ主人がおられ、天におられ、人を分け隔てなさらないのですと。恵み深い天の父なる神様、尊い皆をあがめて心から感謝をいたします。今日こうして川原崎先生を通して私たちに尊いメッセージを与えてくださったことを心から感謝をいたします。神様を知るということ、私たちは知っていると、本当にその言葉通りだと、言葉を教えての意味を教えていただきました。私たちには知識という言葉があります。それぞれの漢字に送り仮名のるを送ると書くと、知る、知ると書きます。知識的に知っていること、もう一つは体験的に知っていること、こうした言葉を私たちは持っています。そういう意味でも、頭の中でたとえそれが分からなかったとしても、五体が、心が、体があなたの存在を知っているということを教えてくださいました。私たちにはそういう尊い言葉があります。どうかもう一度、神様、あなたのことを理屈だけではなく心の中から信じて歩むものとして作り変えてくださいますことを心からお願いをいたします。今世間ではコロナウイルスの第2波の感染が徐々に広がりを見せつつありますけれども、本当にそんな中で、心ない誹謗中傷が広がっているという話も聞きます。そんな時に、神様、あなたを知り、あなたの愛を持って私たち教会につながるものは、世の光、地の、キリストの香りを放つものとして愛を持って行動することができますように、心からお願いをいたします。またメッセージをいただいた川原先生をはじめ、ご奉仕してくださる一人お一人お一人に、の恵みを増し加えてくださいますようにお願いいたします。ただいまから心からの捧げ物を捧げようとしていますけれども、この捧げ物を通して、また尊い御用に用いてくださいますように心からお願いをいたします。一切を委ねて感謝をして、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。
皆様お座りください。短く報告いたします。はい。